私は光月優奈。自転車で学校に通う高校2年生。家から超離れてるから電車に乗るって選択肢もあったんだけど、電車はいろいろと性に合わないから自転車にした。走るのが好きだった私は入学早々陸上部に入った。だけどこの学校の陸上部そんなに強い方ではない。去年の成績も地区大会止まり。いやいや、今年こそ目指せ県大会、ベスト4には絶対食い込んでやるんだから、とまあ意気込んだところで、まずは先輩たちを超えるタイムを出さなきゃいけないんだけど、とにかく自転車通学で鍛えたこの脚力であっという間に先輩たちを追い抜いて絶対選手になってやる。あー、でも最近ちょっと食べ過ぎかも。今日もチーズバーガーにポテトの L とか、さすがにお腹いっぱい。っていうか、ゆかりってば彼氏の話ばっかでつまんないの。あれって超自慢じゃん。もっと気使えっての。と、そんなどうでもいいことを考えているうちに、先に行ったはずの車が止まっているのが見えた。通り過ぎたのは結構前だったはずなのに。あれ、渋滞してる？なんで？近づいてみると、ブルーシートをかけられた何かが、道路を塞いでしまっているようだった。多分このせいで車が通れなくなっていたんだ。え、何？通れないの？うちへはここが一番の近道なのに。他の道もあるにはあるけど、ものすっごく遠回りなんだよね。あ、でも自転車が通るくらいの隙間ありそうだし、いや、行っちゃえ！自転車を走らせようとペダルに足をかけた時だった。一人の作業員らしき男の人が突然目の前に立ちふさがった。あっ、もう危ないじゃん、急に出てこないでよ。その男の人はすまなそうな顔をして、なんで私を止めたのか説明を始めた。ここら辺で工事をやっていたのは知ってたけど、どうやらその工事現場で事故が起きたらしい。横転した工事車両で道が塞がれ、車は通れないけど、歩行者と自転車は一本先の道路につなげた迂回路を通ってほしい、とのことだった。なんだろう、そんなにすごい事故だったのかな。この人、顔真っ青だ。じゃなくて、迂回路ってマジありえないんだけど。それってうちに近づくどころか離れるルートじゃん。蒸し暑い上に今日は特に疲れてるからそんな元気どこにもないっつーの。あの、あっちの道に行くとすっごい遠回りになっちゃうんですけど。私はダメ元で抗議してみた。でもその人はただひたすら、すみません、ご迷惑をおかけします、という言葉を繰り返すだけだった。どうしてもここは通してくれないらしい。とにもう、マジ勘弁してよね。なんか知んないけど超迷惑、叫んじゃねえよ。遠回りをさせられることに苛立っていた私は思わずそんな風に言ってしまったが、その瞬間、さっきまで愛想の良かった男の人がものすごい目で睨んできたように見えた。やだ、何睨んでんの？気のせいかな。だって私本当のこと言っただけじゃない。一瞬焦ったものの、そのまま自転車を走らせた。ポールで仕切られ事故現場を避けるように作られた臨時の細い歩道を進む。正直、男の人は苦手だ。追いかけられたり、連れてかれそうになったり、小さい頃から嫌なことばかりあったせいで、男の人というだけで怖いと思ってしまう。きつい言葉を言ってみたり、つい強がってしまうのも、ある意味その裏返しなんだと思う。でも、今のって 言い過ぎだよね。あの人が悪いわけじゃないのに。あんなのはっきり言ってただの八つ当たりだし。作業員を気にしながらも、私は再び自転車のペダルに足をかけた。自分の言葉に罪悪感が湧き出した頃、事故現場に近づいた私の目にブルーシートからはみ出した生々しい惨状が飛び込んできた。ブルーシートで覆われていてもなんとなくわかる。きっとあの大きな山は形からしてショベルカーか何かだ。そしてその周りにはコンクリートが砕けたような大きな石が散乱していた。うわぁ、結構大きな事故だったんだ。ブルーシートからはみ出すように道路に何かの液体が流れ出していた。一瞬地下と思ったけど、まさかね、きっと油缶なんかだよ。ああ、やだやだ、変なの見ちゃったじゃん。急がなきゃ、帰るのもっと遅くなっちゃう。遅くなっちゃった。道を迂回した結果、途中にある開かずの踏切や待ち時間の長い信号のおかげでさらに帰り時間が遅くなってしまった。駐輪場に自転車を置いてマンションのエントランスに向かう。カバンの中から鍵を取り出して周りに人がいないかを確認してからオートロックの通用口を開けて中に入った。運よくエレベーターが1階に停止している。私は急いでエレベーターに向かった。このエレベーターには防犯のために奥の壁に大きな鏡が貼られていて、後ろを確認するときにはこれが結構便利なのだ。よし、今日も完璧。一部がガラス張りになったエレベーターの扉を見つめ、思わずため息をついた。とりあえず第一関門突破といったところか。そう、たとえここの住人といえども油断は禁物。世の中何があるかわからない。本当にもう二度と痴漢になんか会いたくないよ。ゾッとした。正面の扉のガラスに人影が映っているのだ。嘘、なんで？絶対人が乗ってないって私確認したよね。なんで男の人が乗ってんの？それにこの人ってさっき工事現場にいた。なんでついてきてんの？どうやって入り込んだの？マンションに何の用があるの？早く早くついてよ。私はもう祈るしかなかった。一秒でも早く、できるだけ早くって。焦る私とは裏腹に、その人は力なくうつむいてぼーっと床を見つめている。無言で立っていられる圧迫感といったら尋常じゃない。怖いという気持ちがどんどん膨れ上がっていく。エレベーターの中の静けさが恐怖心をますますかきたて。何？どこからか水滴が落ちるような音が聞こえる。エレベーターで水漏れ？そうこうしているうちにようやくエレベーターが停止した。よし、やっとうちの階に着いた。あとは怪しまれないように平静を装いつつエレベーターを降りる。当たり前のような顔をして共用廊下を歩き出した。いつも通り、いつも通り、でもできるだけ早足で。数メートル歩いたところでそっと後ろを振り返ってみた。よかった、 ほっとして再び歩き出そうとしたその時、耳元で鈴の音が聞こえた。前にテレビで見たお遍路さんが持っていた杖についていたあの鈴の音。なんで鈴の音がするの？幻聴？にしては妙にリアルで、鼓動がどんどん速くなる。嫌な汗が背中を伝っていった。
聞いてくださいよ。
私の心臓がドクンと飛び跳ねた。怖くて声が出なかった。突然近くで聞こえた男の人の声、エレベーターで聞こえた水音がなぜまた聞こえる。何が起きてるのか、どうしたらいいのか。どんなに自問自答を繰り返しても答えなんか出るはずない。だってその人は人ではなかったから。その人はいつの間に私の横に立っていた。立っているというよりは浮いてると言った方が正しい。お腹から下がなく、そこからちぎれたように内臓がぶら下がっていた。目を合わせちゃった。あげそうになる悲鳴を抑え、とにかく目を合わせないよう気づかないふりをして足を早めた。でもその人はスーッと滑るようにずっと私の横をついてきた。何？なんでついてくるの？やだ！パニック状態の私はさらに追い詰めるように、その人はぼそりぼそりと語り始めた。
僕には嫁もまだ小さな子供もいるんですけどね。僕だって死にたくて死んだわけじゃないんですよ。
その声はまるで普通の人と変わらなかった。死んだ人の声ってこんなにもはっきり聞こえるの？
僕が死んでこの先二人は生きていけるのか心配で心配で。
私に言われても無理ですから。自分でもなぜ無理って言葉が出たのかはわからない。きっとこの人は同情してくれる人を探してさまよっているだけなんだ。だから感情移入しちゃダメなんだって思ったからかもしれない。必死に歩き続ける私の耳元で鈴の音は鳴り続けていた。早くいなくなってほしい。そんな私の気持ちなんかお構いなしに、その人は続けざまに話しかけてくる。
まさかあんな風に死ぬなんて誰も思わないじゃないですか。どうして僕がこんな目に、どうして僕なんだ。それは君は。
そっか、私が、あんな無神経なこと言ったから。ごめんなさい、私の心臓の音もさらに速くなっていった。息が苦しい。どう呼吸していいのかわからないくらい苦しくて仕方がなかった。でも今足を止めたらダメだ。私は震える手で家の鍵を開け、急いでドアを閉めた。
苦しくて、それが怒りに変わりかけたその時、私の目の前にあの男の人が立っていた。侮蔑を含んだ恐ろしい目で見下ろしながら、ぼそりとつぶやいた。
何逃げてんの？
気づくと、私は首を切って血まみれになった。自分の死体を見下ろしていたんです。
聞いてくださいよ。